地域医療の拠点へ、移転建て替えの蕨市立病院、西公民館、松原会館を含む一体的な敷地に移転建て替えが決定した蕨市立病院、6ページから9ページまでは、頼高秀夫蕨市長と、伊関知俊城西大学経営学部教授との対談を通じて、建て替えに向けて基本構想、基本計画づくりを進めている蕨市立病院がどのような病院を目指すのかお伝えします。
頼高秀夫蕨市長と伊関知俊城西大学教授との対談、市役所にて、その写真が載っています。伊関教授は病院経営や建て替え等に関して多くの自治体病院で支援をされています。蕨市立病院では伊関教授を講師に今年5月、病院職員をはじめ多くの市議会議員にも参加いただき、建て替えに向けた講演を開催しました。蕨市長、頼高秀夫。
城西大学教授、伊関知俊、プロフィール。城西大学経営学部教授、研究テーマ、行政学。総務省公立病院に関する財政措置のあり方等検討会委員。内閣府公立病院改革の経済財政効果に関する研究会委員。総務省持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化に関する検討会委員等を歴任。著書、自治体病院の歴史、住民医療の歩みとこれから。自治体病院経営改革。新型コロナから再生する自治体病院と多数。
経営強化に取り組みながら安定経営を目指す。
伊関教授には5月に蕨市立病院で講演をしていただきありがとうございました。
病院経営や建て替えのお役に立てていただければ幸いです。
私自身も参加しましたが、非常に有意義な内容でした。
蕨市立病院は、昭和45年に建てられ、診療科は内科、外科、整形外科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科の7科で、130床の急性期病床を有していますね。
市内唯一の二次救急を担う病院でもあります。
病院にもいろいろありますが、蕨市立病院のような自治体病院は、住民の命を守るために、民間医療機関では賄いきれない隙間を埋めることに存在意義があると考えています。
そのことは新型コロナウイルスの対応の時に改めて感じました。保健所の要請にいち早く応え、発熱外来を開設し、可能な限り予約なしでの受け入れをしましたし、感染症患者の受け入れ、さらにワクチン接種でも中心的な存在で、市民の皆さんからは、蕨市立病院があってよかった。必要だよね、との声をいただきました。
自治体病院の再編・統合の流れの中で、国が再検証対象病院を公表した時期がありましたが、その対象となった多くの自治体病院が、新型コロナ対応に積極的に取り組んでいました。
それに、今年1月に発生した能登半島地震でもあったように、災害時における医療機関の存在も大きいものです。
そうですね。だからこそ病院は災害に強い対策をしておく必要があります。
災害があっても安心につながる病院にしていくことは大切だと感じています。
自治体病院は大切な医療機関ですが、その役割は良い医療を安価で効率的に提供することです。当然、財務が良好でなければ医療も提供できませんので、医療と財務の両立が重要です。
私は平成19年に市長に就任しましたが、蕨市立病院は研修医制度の改正などもあり、医師が不足し、赤字経営が課題でした。
その当時、医師の研修制度の見直しによる医師の勤務先の流動化が起き、都市志向、大病院志向が加速し、地方を中心に深刻な医師不足が起きました。
そこで、蕨市立病院の経営改革の中で、医師確保に向けた医師の手当の創設をし、その他、地域連携の推進や経営委員会の設置、接遇の改善など、安定経営に向けた取り組みを進めてきました。
最近、自治体病院関係の会議に参加しましたが、どの病院も新型コロナ後の病院経営は厳しいと口にしていました。
蕨市立病院では、持続可能な地域医療の提供を確保するため、経営強化プランを策定するとともに、高度急性期医療機関からの入院患者の受け入れや、救急受け入れなどに取り組んでいるところです。
耐震化、老朽化対策の中で、蕨市立病院は移転建て替えに。
蕨市立病院は現在、建て替えに向けた取り組みが進められていますね。
蕨市ではこの間、学校など立ち遅れていた公共施設の耐震化を完了させ、市立病院の耐震化、老朽化対策を検討してきました。当初は現在の建物の長寿命化や現在地での建て替えを目指しましたが、病院経営を続けながらの現在地建て替えは困難と判断し、昨年11月、移転建て替え方針案を公表し、市内5カ所での市民説明会や、蕨市立病院整備検討審議会でのご審議を経て、今年3月に移転建て替えを正式に決定しました。今年度は基本構想、基本計画の検討に入り、市民アンケートや病院職員へのヒアリングとともに、引き続き審議会でご審議をいただいています。
建て替えは病院にとって経営にも関わることですので、十分な検討が必要です。
伊関教授が講演会で話されていましたが、建て替えにおいて設計や工事にかかる事業方式の検討など、ローコスト建築の方向性はまさにその通りだと思います。
病室の個室化もポイントの一つです。ニーズとしては非常にありますし、感染症拡大防止や認知症患者への対応といった部分でも有益であると考えます。
ええ、それに入院環境の改善や病床利用率向上の面からも大切だと思います。ただ、すべての個室化というものは難しいかもしれませんが、できるだけ確保したいと考えています。
また、建て替えでは医療ニーズ等に合わせた機能の拡充、あるいは絞り込みといった検討も大事で、それによって施設規模も変わります。加えて今、医師不足、看護師不足が言われる中で、働きやすい環境づくりも必要です。
病院の機能面も市議会で検討いただいています。また、医師の確保ですが、蕨市では昨年、東京医科大学との包括連携協定を結びました。引き続き大学の協力をいただきながら医師の確保に取り組んでいますが、働きやすい環境整備は医師を含めた医療従事者の確保という点においても大切な部分であると思っています。
誰にも愛され将来にわたり必要とされる病院へ。
蕨市立病院の目指す方向についてはどうお考えですか？
災害時や新型コロナのような新たな感染症から市民の命と健康を守る拠点として、また診療科は現在の体制を維持しつつ、例えば要望の多い認知症への対応なども重要と考えています。
国は増加する高齢者医療に対応すべく、医療提供体制の構築について検討を進めていますが、まさに中小の医療機関は高齢者医療を担うところが大きいですね。
そのためにも、急性期医療を基本としつつ、回復期の入院機能も加えるなど、病院機能の拡充が必要だと思っています。
地方には急性期と回復期を担う自治体病院はありますが、都市部ですので、都市型ハイブリッド病院とも言えます。いずれにしても、蕨市立病院をはじめとする中小規模の医療機関は、地域の砦として地域の医療を守っていくことが大切です。
そうした点でも、少子化の中で産婦人科や小児科があることは安心ですし、市内外に関わらず、町を選ぶ上での大きな強みとなると思っています。
蕨市立病院の医療圏は、需要もあり、例えば、さいたま市南区方面での需要の掘り起こしなど、発展を秘めた病院と感じます。
ありがとうございます。蕨市立病院はこれからも市民に愛され、必要とされるとともに、人口減少社会にあって選ばれる町、そして安心して住み続けられる町づくりの核となる施設として、建て替え整備を進めてまいります。蕨市立病院概要、外来、内科、外科、整形外科、小児科、 産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、病棟、内科病棟、混合病棟、産科病棟、病床数130、建物、地上5階建て、延べ床面積、6865.65平方メートル、詳細、動員、電話、432-2277。基本構想、基本計画を審議。蕨市立病院では、移転建て替え整備に向け、蕨市立病院整備検討審議会を設置し、病院整備に係る基本構想、基本計画のご審議をいただいています。新病院整備の基本方針案では、1、急性期医療の継続、2、地域医療連携の充実、3、地域包括ケアへの対応、4、周産期医療、小児医療の提供、5、入院環境の充実、6、外来診療環境の充実を掲げています。診療科は現状を基本としつつ、今後の患者ニーズ等に応じ、将来的に新たな診療科の開設にも対応できるよう、柔軟な対応が可能な診療スペースを確保すること、また必要病床数は高齢者の増加を見据えた回復期機能を有する病床の確保をしつつ、現状の130床程度をベースに検討していくことなどについて審議が進められています。計画は今年度末の策定を予定しています。ご利用ください。予防接種、インフルエンザ等、各種予防接種を実施しています。インフルエンザワクチンは小児に限り、点鼻薬での接種、1回接種で完了も、先月から開始しています。予約時間は午後2時から4時までとなります。産後ケア事業、出産後のリフレッシュ等を目的とした産後ケアを行っています。通所型のほか、短期入所もでき、産後の心身の相談や母乳指導なども受けられます。申し込み、保健センター、電話 431-5590。